しばらくマタイによる福音書離れておりましたが、また戻りたいと思います。25章に入ってまいります。今朝は1節から13節の御言葉に聞きます。この聖書の箇所のテーマも、世の終わりの日のイエス・キリストの再臨であります。先ほど告白した使徒信条に、主は賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわとありました。イエス・キリストは終わりの日に再び地上に来られる、世を審判するために来られる。それが教会の、また私たちの信仰であり、またこの主イエスの再臨こそが私たちの希望であります。私たちの教会が60周年を期して終末の希望についての信仰の宣言を採択しましたが、そこにも教会とキリスト者たちの希望はイエス・キリストの再臨にかかっている、このようにあります。今朝の25章1から13節は天の国についての例えであります。主イエスはこの例えにおいて終わりの日に実現する天の国の祝宴を、婚礼、結婚式の宴になぞらえておられます。この例え話における花婿は終わりの日に再び来られるイエス・キリストであり、そして花婿を大きな喜びを持って迎えるのはイエス・キリストの再臨を待ち望む信徒たち、また教会です。主イエスの再臨の日は天の国が実現する、新しい天と新しい地が到来する日であり、その日花婿を迎える花嫁の喜びは極まるのであります。ところでこのお話に10人の乙女たちが出てきます。そしてこの乙女たちの在り方により、主イエスはご自身の花嫁である教会に、その日が来たなら花婿であるご自分をどう迎えるべきであるのか、このことを教え示しておられるわけです。この乙女たちは花嫁の介添え人たち、花嫁衣装の着付けやさまざまな身の回りの世話をする女性たちです。いずれにしても彼女たちもこの婚礼の宴に連なっているわけで、花嫁と共に花婿を待っているわけですから、大きな喜びを共にしていたということです。この例え話は終わりの日に主イエスを信じる者たちが天の国の幸いに入れられる、天の国の祝宴に招かれるということに関係をする喜ばしい例えであるわけです。ただこの喜ばしい宴においても、乙女たちは5人と5人とに区別をされるんです。主イエスは言われます。2節、そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。つまり愚かな乙女たちと賢い乙女たちとに分けられるんです。当時のユダヤでは結婚式は夜に行われておりました。この結婚式のメイン会場は花婿の父の家でありましたが、招待客たちはまず花嫁の家に赴いた、集まった。そして花嫁の家でもてなしを受けながら花婿が花嫁を迎えに来るのを待ったのです。つまり花婿は花嫁を迎えるために花嫁の家に出かけていった。当然花嫁の介添えをしていた乙女たちも花嫁の世話をしながら招待客と一緒に花婿を待ったわけです。でいよいよ花婿が花嫁の家に到着をすると、この乙女たちは灯火を灯して歓迎しました。この灯火は棒の端に布を巻きつけて、それに油を浸して火をつける、 松明のようなものでありました。花婿が来ると花婿と花嫁は招待客とともに行列を作ってメイン会場である花婿の父の家まで歩いていった。乙女たちが灯火を灯したその日は、花婿が到着をした時も、それから父の家に向かう行列の最中にも道中にも、その場所をまた人々を明るく照らしたのです。灯火は婚礼にふさわしいものでした。灯火の輝きが添えられることで結婚式の喜びは増し加わったのです。ところで、この花婿が遅れて到着するということがあったようです。花嫁への贈り物を選ぶのに手間取ったり、いろんな事情で遅れるということがあって、この例えにおいても花婿の到着は遅れました。花婿は真夜中に来たんです。で、古説によればその花婿の来るのがあまりにも遅かったので、10人の乙女たちは皆眠り込んでしまった。しかし6節7節真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。10人の乙女たちはめいめい自分の灯火を整えたわけですが、彼女たちが持っていた松明は点火をすると15分ほどしか持たない。ですから花婿を歓迎する場面、花嫁の家から行列を作って花婿の父の家まで、つまり結婚式場まで歩いていく道中、その過程でずっと灯火を灯し続けるためには燃料が必要であった、油が必要であった。そしてまさにこのところで10人の乙女たちは5人と5人に分かれたんです。3節4節、愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。賢い乙女たちは予備の油を蓄えていました。しかし愚かな乙女たちは油の用意をしていなかった。つまり予備の油の用意を怠ったということです。それで急いで店に油を買いに行ったわけですが、油を買って戻ってくるともうすでに結婚式場の扉が閉められていた。ですから愚かな乙女たちはその婚礼の席に連なることができなかったんです。主イエスは言われます。13節。だから目を覚ましてなさい。あなた方はその日その時を知らないのだか。さて、この例え話からいくつかのことを学んでみたいと思います。第一に、このお話において重要なことは花婿の到着が遅れたということです。これはイエス・キリストの再臨の日の遅れということを意味しています。例えばマタイによる福音書が書かれたこの時代の教会とキリスト者たちもイエス・キリストの再臨を待ち望んでいました。しかし主イエスはなかなか来られない。そういう場合どのようなことになるでしょうか。おそらく失望が起こると思います。再臨の望みが薄れる、それから緩みということが生じると思います。主イエスは来られると言われながら来られないのだから、めいめい好き勝手なことをしておこう、そう、それでよい、こういう思いが起こってきて、信仰の歩み、御言葉に聞き従って生きる生活に 緩みが生じる、あるいは油断が起こる。まさにこれはマタイによる福音書が書かれた時代の教会にとっても深刻な悩みであったと伝えられています。主イエスはそうしたことを戒めて、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだからとおっしゃいます。あなた方はその日その時を知らない、だからいつも目を覚まして、その日がいつ来てもよいように、花婿を迎えるための備えを怠りなくなしておきなさい。関連して8節9節です。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った、油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた、分けてあげるほどはありません、それより店に行って自分の分を買ってきなさい。このように愚かな乙女たちは賢い乙女たちに油を分けてくださいと頼んだのですが、賢い乙女たちは分けてあげませんでした。これはどう考えたらよいのでしょうか。もしかすると賢い乙女たちはなんと不親切なことか、愛のない人々であることか、分けてあげても良さそうなものをそう思われたかもしれません。しかしそうではありません。ここには救いと命の事柄の厳粛さが示されています。つまり終わりの日のためにどう備えるかは、私たちの一人一人が一人の人間として主なる神の前に問われるべき事柄であるわけです。終わりの日に、主の再臨と最後の審判の日に、私たちは一人一人主の前に立ちます。誰も代わりに立ってくれない。親も兄弟も伴侶も子供たちも友人も、どんなに親しい人であっても、この私の魂の問題、救いと命の問題には介入することができないんです。代弁することも、代わりに何かを差し出してあげることもできないんです。なぜならこれは私が神の前に立って問われるべき事柄であるからです。実節、戸が閉められた。閉められた戸は二度と開かれることはないわけです。第二に、このお話において重要なことは、予備の油の蓄えがあったかどうかということです。13節で主イエスは目を覚ましていなさいと仰せになっています。けれどもこのお話を見てみると、真夜中に花嫁、花婿がやっと花嫁の家に着いたときに、10人の乙女たちは皆眠り込んでいたんです。愚かな乙女たちだけではなく、賢い乙女たちも皆待ちくたびれて眠り込んでいたんです。10人とも目を覚ましていることができなかったんです。では賢い乙女たちと愚かな乙女たちと5人と5人とを分けたのは何か。肉体の目が開いていたかどうかではなかったんです。油の用意があったかどうか、そのことであったんです。賢い乙女たちは油の用意をしていたので、花婿を迎えることができた。しかし愚かな乙女たちは灯火を携えていたものの、油の用意をしていなかったので、花婿を迎える準備を怠っていたので、この喜びの宴から締め出されてしまったというんです。ではここで油とは何でしょうか。一つのことを確かに言うことができるとすれば、油というのはこの世のものではないんです。人間のうちにある何らかのものではないんです。 つまり終わりの日の備えというのは、人間が自分で知恵を絞って何かを備えるとか、何らかの努力をしたり功績を積み上げたりするということではないんです。油は神様がくださるもの、天に蓄えられているもの、天の糧です。人間を救うことがおできになるのはただ神様お一人です。そしてここでの油とは、世界と人間とを救う神様のその御業に関わる油です。私たちの命を救うキリストの御業に関わる油です。乙女たちは灯火を、松明を掲げていました。キリストの救いの光です。主イエスが十字架に死なれ、よみがえられた。その御業により救いが成し遂げられた。この神様の救いの恵みにより、人間の限界が、罪と死の限界が超えられた。私たちは、この人の罪と死の闇を滅ぼす、神様の命と愛の御業により救われました。乙女たちが掲げている灯火に、死を超えて輝く神の光がある。人を誠に生かす神のよみがえりの命の光がある。その光が私たちをも照らしました。この十字架の愛の火が私たちの命をも燃やしています。では油とは何か。このキリストの光を灯し続けるために用意されるべきものです。このキリストの愛の火を消さないためのものです。これを用意することができていた乙女たちは賢いものと呼ばれ、できていなかった乙女たちは愚かなものと呼ばれたのです。油とは具体的に何を指すのかについてはいくつかの見解があります。例えば油とは聖霊のことである、そういう見解があります。確かに使徒パウロは聖霊の火を消してはならないと語っています。それから油とは祈りであるという見解もあります。確かに花婿を迎えるために絶えず祈るということは誠に大切なことです。それから油とはキリストの教会を世の終わりまで養い続ける霊の糧である、そういう考えもあります。宗教改革者のジャン・カルバンは、教会が誠に教会であるということを示す二つの目印として御言葉の説教と聖霊典とを挙げています。これは主イエスご自身がご自分を信じる者たちのために教会に備えてくださった恵みの手立てです。ウェストミンスターの小距離問答はここに祈りを加えて、御言葉と霊典と祈りが主が教会に備えてくださる恵みの手立てであるというふうに語っています。とまりこうした手立てによって信じる者たちは霊の糧に養われる、キリストの命の恵みに生かされる、この霊の糧に預かり続けるということが油を用意するということである、そういう考え方も成り立つと思います。そしてこの意味からすれば、主イエスが目を覚ましていなさいと言われたのは肉体の目を覚ましているということでなくて、神がくださる天の糧をちゃんと見ることができるように霊の目を開いておれということでありましょう。パウロはコリントの信徒の手紙に4章18節で語ります。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。目を覚ましているというのは、この永遠に存続する見えないものを見続ける、 それに目を注いで生きるということでありましょう。ともあれ、主イエスは私たちに油を注ぎ出して、私たちに油を与え続けてくださるのです。油は私たちが自分で準備するものではない。賢い乙女たちが持っていた壺は空でありました。そこに主イエスがあふれるほど豊かに油を注ぎ、その器を満たしてくださった。そのように人は主の恵み、主の命の恵みを携える。人の命を生かす唯一の油によって、土の器である自分たちを豊かにあふれるほどに満たしていただく。これが終わりの日の備えです。高齢化社会となりましたから、人生の終わりにどのように備えるのか、このことがしばしば話題となります。終活という言葉もよく耳にするわけですが、私たちにとっての備えは花婿を迎えるための備えです。キリスト者教会にとっての備えは花婿を迎える喜びの日に備える備えです。その備えのもとに私たちはこの地上を生きる。心からの喜びを持って花婿を迎えることができることが私たちの望みです。花婿は遅れてくるかもしれません。その日その時は誰も知りません。しかしその決定的な瞬間に扉を閉められることがないようにしたい。いつ花婿が来ても喜びを持って迎えることができるように目を覚まして備えておりたいんです。終わりにこの聖書箇所においてついてある牧師はこう語っています。花婿を迎える、再臨のキリストをお迎えする、そのために怠りなく備えるということ、それは、いつも緊張して気持ちをピンと張り詰めて生活をするということではない。そうであるとすれば、再臨のキリストをお迎えするとき、私たちはもう疲れ果ててしまっている。私たちは主イエスに委ねたならよい。主イエスご自身が持っておられる愛と自由をいただいて、喜びの中でおおらかにその日を待ったならよい。私たちは油を受ける。この油が私たちにこの世のものではない喜びと自由とを与えるんです。地上にある間、私たちはその喜びと自由のもとで各々の命を生き抜くのです。そして花婿が到着した時に、主イエスが再び世に来られた時に、主を待ち望む私たちのその待望は報われ、その時にこそ私たちの喜びは最高の喜びとなるのです。祈ります。主なる神様、あなたは私たちに油をお与えくださいます。この世のものではない霊の糧です。そのかけがえのない恵みをいただきながら、喜びを持って花婿を迎える日に備えさせてください。花婿をお迎えする備えをなす中で、私たちの地上の生涯の歩みを整えてください。主の御名により祈ります。アーメン。